っちかというと僕はバカが好きですけど、
はい、
頭のいい人バカじゃないって言ってる人たちのバカじゃない人たちは、だいぶね、行き場がなくなってきてますよね、
はい、だからそういう時のバカっていうのはね、なんだろう、思考の枠が少し外れてきてるっていう位置づけですよね、
うん、
それ以外は思考に捉えちゃって、
うん、
その世界で物を見ようとするから、
うんうん、だから僕バカってすごばらしいと思います。すごばらしいって言ったからなんでかって、なんで馬と鹿って書くんだろうって思ったんですよ、うん、
あ
でも馬も鹿もすごい純粋で、だから要するにあれは馬の鹿たまたまだったかもしれないけど、なんか自然になれってことなのかなって、一体となってる動物とお前一緒になることだよっていうのが、なんかいつか反転として使われてるだけなんじゃないかなって、
うん、なんかそのバカの背後にあるものが、そう、囚われから脱却するっていう ね、
すごい日本語ってほら同じ響きで意味が違かったりするじゃないですか、
たくさんありますよねそういう言葉、はい、
例えば乾杯、
はい、
あれは完全に負けることじゃないですか、
あ乾杯、そうですね、
でもこれはね、明治以前はいやさかだったんですって、
はい、
いやさか、
うん、要するにいやさかっていう言葉じゃないですかね、
はい、
弥生の、
あいやさかね、いやさか、はい、
いやさか、いやさかっていうのはもうどう捉えても坂だしこう成長していくと思いますよ、
はいはい、
ゆっくりと成長していくのね、坂いくことなんですけど、
うん、
それをね言ってた人がいました、ちょうど僕が令和を迎えた午前0時、
はい、
それで、いや令和の時代はいや坂で行こうっつって、
へえ、いや坂、
乾杯も、まあ、洗脳の一つなんだって、日本人に負けも負けを生
むずっと乾杯してるっていうのを、
うん、
毎度やらされてるってことですもんね。
そう、要するにほら言霊だから、その文字が持つエネルギーが脳を、
うん、
脳に伝わってくるからですね、
うん、
だからそれをうまく巧みに使ってるっていうこともあるんですよね、
うん、
だからバカもそう思ったら最高な言葉じゃないですか、そしたらバカって、
そうだから、いろんな字がね、例えば人体馬っていう馬が、
はい、
バカ変化するってバカでもいいしね。
うん。
変化するね。バカ変化するね。バカ変化するね。
そうですよね。
そうですよね。
はい、
馬と鹿じゃなくてもいいですもんね。それね、
うん、
へえ。でもこう日本語ってこういろんな意味の捉え方ができる文字列たくさんありますけど、
はい、
ああいうのもやっぱりこう昔の人の知恵の中からこう生まれてくるものたくさんあったとは思うんですけどね。
そう。でも僕自身が一番最初はあの神道家の本を読んだ時に同じ表現で漢字の文字をボンボンボンボン書いててこれなんだっていう表現よくやってるところあったんですよ。
へ
え。その前まではね、一つの漢字の意味だとこうだと思ったら頭すっきりしたんだけど、
はい、
それでようやく柔軟性がまたそこで広がりました
。聖徳太子がね、日本に漢字を輸入した時に、
はい、
いろんな文字のあてがあったというか、日本ね、今までの音と今度は漢字とした、まあ、ひらがなかったかもしれないけど、その音とそれを重ねてたって言うじゃないですか、
うん、
それが本当にそうだとしたら聖徳太子はそう天才だなと
思います、ね、やっぱり天才ですよね、
はい、だって日本語から漢字も入れて統合できるし、
うん、
他のね外国のやつも入れて片仮名を一回統合しちゃうし、
ね、
日本語自体がやっぱり統合のエネルギー持ってる、
ね、ちょっと意味がわかるけど、なんかよく言うじゃないですか、聖徳太子はブッダだったとか、
はい、
キリストだったとも言うし、なんかいろいろそら同じですよとちょっと分かる気がしますよね。だって同じ意識体にいる人たちがたまたまそこと共鳴した肉体としてなっただけだとしたら、
はい、
時間関係ないし場も関係ないし、
うん、
ね、
日本ってすごいですね、そう考えると本当に。
だからあの結局僕自身がもう言うんだけどの、インドから聖者が来るじゃない、いろんな聖者、
はい、
それからとヒーラーでもすごい特殊能力を持ったヒーラーが日本に来て、
はい、
何か経ったことあるんだけど、
は
い、結局ねどの人も新しい時代は日本人しかできないってみんな言うんですよ。
へえ。
インドの聖者もいやこれを作るのは日本だっていう、 だけど具体的にどういうところかって それ言ってくれなかったけど、やっぱり日本語だと思ったんです、
言葉ですか、
日本語、日本語で育ってる脳がすごい特殊で、だってノーベル賞はちょっとインチキもやるんですけど、物理学賞なんか本当にちゃんとして取ってるでしょ、で物理学賞日本人は多いんですよ、すごく科学も多いんですけど、何かって言ったら結局ね、その科学のジャーナリストの言ったらね、例えば電子と陽子をプロトンとかエレクトンなんか、でそこから来る英語の文字から想像できるものと、電と陽、陽漢字で見た方がこう実態が分かる、だからそういう形で実態を分かった日本語で育ってる私たちの方が、そういう物理の世界の揺らぎの問題でも、ミクロの世界でもすごく理解しやすい、だそういう点が科学者、博士なんか持って英語でずっと論文書いて、はい、物理科学の世界でもやっちゃった人は思考がもうそういうふうになっちゃってるからダメなんだって、英語とかなんかにしても基本は日本語で考える力を持った人と、もう基本を英語で考える脳になった場合も、見方も違っちゃうってことはもういろいろ出てきてますね。
そっか、でもそうですよね、日本語って本当にその文字を見ればなんとなくわかるというか、わかりますもんね。
もっと言ったら文字というよりはこの日本語の音が持つ周波数ですよね、根本は。そのこの周波数にチューニングされた脳は統合できる思考を持てるんですよね、だから虫の声が、虫の音を声と聞ける、自然と一体となれるっていう、
それはもう日本人しかない
ないですよね、
だから逆に言うと日本人が自然と一体ができて簡単になりくんで、だからある面で言うと日本人が字が弱いんですよ、だから字が弱いから暗示は聞きやすくて、マインドコントロールしやすいんです、
音で、
だから日本人は変な方向引っ張られたら変な方行っちゃうけど、神の世界に行くって言ったら神の人数が一瞬にしてポンとそっちに入れるんで、
すごい、
よかった、すごい
でも本当にこの
令和まで生きててよかった、
だから令和のこの今ね、時代が変わって令和になったことで、その、ま、さっきの話の天皇の話じゃないですけど、日本の象徴として、天皇って今あるじゃないですか、でこれどういうふうに形が変わっていくかは分からないですし、今いろんな、ね、問題がね、こうした問題はいろいろありますけど、その中でここの変わった令和っていうの変わったところで、結局意識がそこに向いてる方が日本国全員が多分向いたと思うんですよね、
いいと思いますね、
だからその時代にこうちょうどこのマッチングして、じゃあ日本が本当にどうしなきゃいけないのかっていうことをちゃんと考えないといけない、もしかしたら最後のチャンスなのかもしれないですね、
だから天皇に唯一指導した基準の器の教えが徳さんの勘だからってこともはっきり分かっちゃってるわけで、これを多分ずっと秦の始皇帝時代も日本に何か宝があるってことでいろいろ見つけに来てた、それだけ明かさなかった天皇だけの、それを白河学館でもう一般に公開する動きに今なっちゃった、ってことは天皇だけが世界の平和とか日本の平和とか人類の進化をやる、こう祈りでやるんじゃなくて、一人一人が天皇と一緒にそれやるっていう、またそうしないと多分地球も持たないだろうっていうところが本当にあって、
このリーダーたちが今は天皇が、天皇陛下がこう象徴として、お一人で立たれてたけど、そうじゃないよと、もう今の日本語が話せる人間たちがそれぞれリーダーとなって、この地球を治めていこうって言うんですよね、治めるっていうのはさ統合していくって意味だから、もちろん二項対立じゃなくてもないですけどね、
だから皇室の中もそっちに言っちゃうとキリスト教関係とか、GHQ の関係でかなり乱れちゃってるんですよ、だから一貫性がなくなっててバランスが崩れてるけど、今度の天皇はしっかりそこの基準ができてるんで、だからその方向性で言うんだったら僕もね、こう全面的にだから今一緒に歩む、 気持ちはもうできて、
うん、なんかそういうふうにこう天皇とかその言語が変わることでそういう意識を向ける方がすごく増えてるのかなっていうふうには、
はい、
これね、もしかしたら歴史上初めてなのかもしれないですけど、上位されたっていうのはこれ初めてのことですか、天皇制の歴史の中で。なんかそういう人もいるし、うん、そうじゃないっていう人もいるので、
はい、
まあ、僕も調べてないからまあいいですけど、詳しくは、
うん、
あのね、例えば昭和の時代と平成に、
はい、
僕は平成に変わった時代を知ったわけですよね、
はい、
僕たち知ってますよね、はい、その時は天皇がご崩御されて、
はい、
悲しみの渦の中から同時に始まった時代だったわけです、
はい、
で今までは全てそうだったかもしれない。
そうです ね、
は
い、
だけど令和を迎えた、僕岡山で迎えたんですけど、
はいはい、
その時に気づいたんですよ、みんな喜びの中から始まった
。そうですね、
時代なんだから、これ日本中がね、今この就活バンバン発信してる中で始まった時代なんで、
すごいですよね。
で令和、これを全部アルファベットにしてそのするとね、その母音ってところがこれあれ全部平和と同じ響きなんですよ。
へえ、
ほら R と H が変わっただけだから。
あ、そっか、そうですね、
そうそうそう、
平和の時代が始まったんですよ。だから肝心なのは母音だとしたら、その母音で A、E、
うん、
A か、
はい、
E、I、A か、平和だからですね。
だからラリル・レで、アユ・ヘ、同じ位置だよね。
そう、
だから平和、
はい、
同じ母音なんですよ、その音がね、音が一緒だっていう。でこれも源明だから、なんていう、
本当に日本中は来ましたもんね、うん、5月1日。
そう、
あれ ね、うん、5月1日になった瞬間寝てた日本人は少ないと思うよ。みんなその瞬間を味わった。
でも、
でも忙しさに紛れてたりするけど、う
ん、いやでも本当にね、なんかちょっとやっぱりワクワク。確かに私も昭和生まれなので、
はい、
昭和から平成になった時になんかこう日本中、ちょっとこうね、お亡くなりのなった状態からなので、なんかへーみたいな。私なんか昭和60あれ64年かなんかで変わってるじゃないですか、はい、だから生まれた時から昭和だったので、なんかこう昭和ってずっと続くんじゃないか的なイメージを持ってたんですけど、
はい、
意味も分からなかったので、
うん、
私中2かな、中学2年生の時だったんですよね、変わったのが。でその時の雰囲気と今回の令和の言語が変わった時の雰囲気なんて全く違うので、全く違います。
盛り吹く瞬間から始まった
平成でしたもんね、
うん、
だからね、絶対に違う、
違いますね、
時代が始まったんですよ、
はい、だから子供たちの捉え方もやっぱ全然違いますよね、はい、ね、やっぱなんかこうお祭り気分、まあ、それがいいか悪いかちょっと置いといて、はい、でもやっぱりこうワクワクするようなイメージの言語の変化っていうイメージだと思います。
日本にね、ずっと昔からお祭りがね、
うん、
五穀豊穣で、もうそういう恵みに感謝してお祭りやってって、はい、もうすごい、ね、
うん、
流れがあったんで、
結局ほら桜も予祝じゃないですか、うん、花見っていうのもね、
はい、
太陽じゃなくてそのなんだか実が実った秋のね、
はい、
豊作を桜に例えて、
うん、
すごい満開になるのその秋の豊作と例えて予祝だって言ってね、
うん、
だからあの花見の、まあ、始まりだっていう、
ね、
そういうことを聞くんですけど、
うんうん、
その予祝のエネルギーがそれを作り出すの、逆に。
あ、
要するに意志からだからですね、
うん、だからそう思うと令和の時代ってなんかこう世の中的にはすごいこの不穏な雰囲気というか、何ですか、こう経済もそうですし、
はい、
日本の少子化もそうですし、高齢化社会に入っていくのもそのお祭りしてる場合じゃねえよ的な報道してるところももちろんありますし、
はい、
真剣に考えていけないといけないよっていう人もありますけど、その予祝とか的なことを考えると本当にちゃんとそれを考えて行動を伴えばすごいいい時代に令和ってなっていくしかないですよね、多分。
まあ、江戸というかは多分ずっとそうでしたよね。お笑いの渦だったって言います
ね。江戸時代で聞くと江戸時代に生まれたかったなと思います、
うん、
楽しそうですもんね。
目の前でこうやって、ね、例えばうちら4人が今いるじゃないですか、ね、じゃあ例えばうちら4人がみんなですね、あの籠屋だとします、この、
はい、
でみんな客取り合戦ですよ、ね、4人が。あ、そしたらたまたまね、今小池先生のところに人がいたと、
はい、
あいつ客取ってたそしたらなんかこうそうじゃなかったみたいな、だけどまあこけちゃった
から、はいはい、
そしたらみんなで大笑いしてくれて、含めて、あ、誰だったなーなんつって、そんな時代だったっていうのは、全部大笑い
に変えて、はい、
で、僕ね、そのさっき秋さんが言った真剣に考えるとか、
はい、
これ、中今から考えたら、真剣に考えるって存在しないと思うんですよ、取り組む、ただ単に進めるんだけど、考えるってことはもう瞬間過去になった情報とかから選定しての、なんかこう、
はい、そこをその場で考えますね、時は止まりますもんね、
思考はもう過去の情報
を
すでに立てていくだけだから、
だそう思うとパンってこれでいいんだと思うんですね、うん、パンっていく感じでね、だから予祝から始まった瞬間だったんですよ、
うん、
令和
は。そういうことですね。だからあのエネルギーをやっぱりこう日本人としてね、なんかずっとこう感じながら、その中居までずっとこうやるべきことをやっていくのがいいパワーになるのかなっていうふうに、うん、なんかこう、ね、最後にこう令和ってどんな時代を迎えると思いますかっていうのをちょっとお聞きしようと思ってたんですけど、
はい、う
ん、
もう
入っちゃいましたね、
はい、
だからね、だからまあ本当に千代川先生がこの令和の時代、もしこう不安に思われてるのであれば、そんなことないよっていう風に、ここの今日のこのメルマガの音声を聞いていただいて思っていただいたら、なんかもっとやることがやるべきことが、こんなことやりたい、あんなことやりたいっていうのが出てくるんじゃないかなっていう風には思いますね。
そうですね。だからやっぱりその治療家もある面で言うと、
うん、
あのビジネス的なものを一旦取ったわけにおいて、
はい、
自分の命をゆっくり観察して味わって、
うん、
で自分の命の仕組みを本当に理解して、でその状態で病んでる人と出会っていくと、
うん、
でできれば病んでる人にもうやっぱりどんどん自立していただくような方針が出ていけば非常にいいんじゃないか、
うん、そうですね、
はい、
だからあの今すごく治療業界なんかちょっと私も一辺しか分かってないのであれですけども、その治療院で施すことはもちろん施術としてはしますけど、やっぱり自宅で自分で管理をしていくだったりとか、自分でそのセルフケアの方にこう趣がちょっと置いて、世の中的にもちょっと置いてきてる部分ってあるのかなっていうのは感じるので、その中で治療家がどういうポジションとして患者さんと寄り添っていくのかっていうのってこう重要になってくるのかなっていうふうには思いますね。うん、
本当に今目の前で生体でも針でも西洋学でも緊急やらなきゃいけないことがあればそれやってあげるけど、
はい、
命のこの本に書いた仕組みが腑に落ちてれば、その病んだ人に自分の今起こっていることを観察してみようよって言って、一体何がこういうことを起こしてるのか、
はい、
でそこにアドバイス言ったら、どんどん自分で自立して、元気な状態を取り戻すことができるはずなんで、
そうですね、
はい、それがもしできたらまたできるはずなんで、やっていったらすごい場ができると思います。その間医療者はかなり皆さんそこから離れていくことになります
そうですね、
はい、いらなくなる。
でも本当もう毎回ね、いろんな音声でも言ってますけど、その病院っていうものは本当にいらなくなってなる社会が本当はいいことだとは思うんですけどね、
うん、
そもそも気づくべきは、
うん、
お金を回すために作られた仕組みだってことですよ、
うん、
お医者さんっていう
のは、うん、今の特に西洋薬ね、
うん、
もう最初の出発の時からそれが非常に濃く出ていたわけなんで、
うん、
だから自然治癒力、だから命の仕組み、これを医学書から外すってことを最初にやったわけなんで、苦しかったら、なぜ苦しかったら、生活の問題なのか、人間が観察すればいいものを、苦しかったら病院に行って、
うん、
と病院でいろいろ検査チェックしたりなんかして、薬出るから、
うん、
そんで最後、死に間際までね、うん、搾取し続けるんですよ。
その搾取が分からなくて、そう思わない人がまた。
そうですよね。
本当に思わないですね。俺、お袋に俺こんな活動してるからね、はい、あれ読め、これ読め、こうだなって言ってるけど、じゃあ一緒に行ってくるからって言ってでもね、それでいいんですよ、
うん、まあまあ、そうですね。そう
だから、まあ、そっか、じゃあ気をつけてねってい
うそう、だから本当に私の、クリさんとかもそうだと思うんですけど、私の親世代って本当に病院、ちょっと何かあればすぐ病院、病院の先生がこう言ってる、お薬さえ出してもらえば安心っていう図式がもうできてますもんね。
だからそれこそあれですよ、良心的な医者がいて、いや、この手の前だったらゆっくりエリア済んであったかも食べて、今日ゆっくりすればいいんじゃない、薬もくれないと、あめしゃ薬くんね
って、
そういう人がいるんで、
ほんとですよね。
あの小児科の先生誰だっけね、もう引退して、
あの
天海先生、
あの人がね、人間のこととかいろんなこととかを暴いてくれた、
もう生活の中にあるんで、食事の指導したり、いろんなことやって、
本も出されてるんですか。
結構本出されてますね。
冊子みたいのでね、
そう、薄い冊子の、
あんたも出てる、
いろんな分野ごとにこう書いて、
牛乳は猛毒、
はい、
砂糖は麻薬みたいな本とかね、
もう、もうの毒って
もう、もう、あ、牛のもうとかけられてるわけです。
そう、
ちょっとお茶目ですねあのうちの親もやっぱり子供が、私の子供がちょっとでも熱出すとすぐ病院連れて行け、小児科連れて行けってやっぱり言われてましたから、はい、でその世代と、まあ、私たちの今の世代とちょっとこう分かってる人もたくさん出てきてるじゃないですか、はい、鎮痛剤が絶対良くないとか、そういうのが自然にこう治していくっていう、熱は何で出るのが理由があるんだよっていう、そういうところから変わっていける、うん、そう、そうなんですよ、病むことも生きること、
はい、
もう俺ね、これに答えがあると思う、これにもね、
あります。
このね、命の仕組み、そしてサブタイトルが病むことも生きること、これだけでもう十分ですよ、
ね、
感じることは。
そう、
本当、
そうですね。でもこれ本当にあの、なんていうんですか、勝美先生がいてるからではなく、あの読んでください、もう全員に読んでほしいぐらい、千代川の先生は特に、あの本当にあの分かりやすくいろんな患者さんの例も出していただきつつ、あの書かれているので本当に分かりやすいですし、勝美先生のね DVD 見ていただいた方はもう特にすぐ腑に落ちる内容かなと思いますので、ぜひこれ先生今本屋さんか Amazon とかでも売ってますか。 Amazon で売ってます。 Amazon で勝美先生の名前でもいいですし、命の仕組みで検索していただければ出てきますので、
すぐ第2版が、
第2版、はい、
なので、
はい、早めにご購入いただいて、
はい、
第2版もすぐ発売にはなると思いますけども、はいはい、ぜひぜひ。では
ちょっと後でセミナーやりのコラボの、
はい、
講演会みたいにやりましょうか、
はい、
ちょっとお呼びしたい先生
に。ああ、そうですね、なんかねちょっとね、和の健康法のセミナーも今後ねできたらいいかなと思いますので、はい、ではあの今日もいろんなところにお話は飛びましたけれども、はい、
言ってることは一つです
よ。そうなんですよね。もう毎回言ってることは一つで、この、はい、あのメルガも一回聞いていただいてる先生は、あそこに落ちる最後は行き着くよねっていうところを気づいて、また気づいていただけたんじゃないかなと思いますので、はい、本日もありがとうございました。
ありがとうございました。